はい、始まりました水曜オリジンアワー。 お相手は
新戸助新戸
新戸助処理石港と
オリジンのシンボルセックス K ジャージです。
入れ替えただけ。
いや、入れ替えただけだし、顔ものすごい顔してましたね。
いやー、オープニングですからね。
いや、気合い入れてね。
あ、でも動画配信もしてますしね。
ユーストリーム放送でやってますから、
見れる方はぜひ。
まあ、台風近づいてますね。
いや、すごいっすね。ほぼも当たってるみたいなもんじゃないですか、近づいてるというよりは。
まあ、ですよ。
もう風も強いし雨も強いですけど。
濡れた、
濡れた濡れた、
めっちゃ濡れたわ。
原付バイクですからね。
土曜日もめっちゃ雨だってさ、あ、日曜日か、
見たいっすね。
めっちゃ雨だっけ。
YouTube の公演、新都心公演で、
あったな。
あの時も1時間ぐらいもう雨宿りしました
よ。あ、このね、
もったいないっすね。でもも
ったいないっす
よ。南部はダメなんですよ、降ってもあんまり見ないんですよ。
はい、
やっぱ北側に降らないと。
ダム的には
僕のダムとしては。
そっか、じゃああんまり あんなに豪雨だったのに変わってない可能性
がある。全然変わってないと思いますよ。
あの雷が
やばかったよな。
めっちゃ近くに落ちたのありましたね。
もう多分もう港町じゃない。
うん、多分
海に。
僕んち雨降で、そう、今言った港側にピカって光って、もう音と光がほぼ同時のやつがあって。
じゃあ近いっすね。
ピカチュドン、
ピカチュドン、おお、近っていう。高校の時に1回だけ
あったな、
目の前で落ちる雷見たことあるんですけど。
マジで、
それ以来の衝撃だったな。
大変ですね。
嫌だもう。
まあ、でもそんな中、スカッとする話がありまして。
うわ、いいっすね。
はい、あのスカッとする話でしたっけ。この実際にテレビでやってるじゃないですか、
スカッとジャパン。
スカッとジャパンか、
あ
の内村さんが MC の、
はいはいはい、
僕これまんま投稿していけるんじゃないかなって話を昨日見て、
はいはい、
スカッとしなかったらちゃんとなんか背負えよ。罰的な。
いや、どんなペナルティーだわ。でもこれは本当にスカッとは絶対する。
おお、めっちゃ期待上がってる。
昨日、あの YouTube の、オリジンが YouTube チャンネル始めるってことで。
なんていう番組でしたっけ。
わらすがりチャンネルだったかな。
うんうんうん、
わらしがみだ。
わらしがみ、
わらしがみ、
わらしがみチャンネル。
しがみつくか。
そう、笑いにしがみつくという、
なるほど、
意味でわらしがみチャンネルっていう、
はいはいはい、
YouTube のチャンネルを。
もう崖っぷちっぽいっすね。
わらしが、ギリギリの状態だぞという。
そうっすね。
ローカル芸人ならではの窮地に追い込まれた感じをね、
なるほど、
演出したんじゃないですか。
はいはいはい、
というチャンネルを、オリジンが立ち上げて、でそれを、昨日公開収録という形で、近くのバンターハウスで、YouTube チャンネルのわらしがみのライブがあったんですよ。
はいはいはい。
で、いろいろな企画を行うんですけど、ゆきのぶっていう若手のピン芸人が、もうこの YouTube に活路を見出してて、江森さん、俺メインキャストになりたいんすよ、いろんな企画に出してくださいって、
はいはいはい、
自ら懇願して。
すごい。
で江森さんも、YouTube はお前みたいな人間が面白いやつが生きると思うから、
はい、
どんどん使っていこうって、
はいはいはい、
10個ぐらい企画やって、
はい、
もう8個ぐらい雪のぶ出てたんですよ。
これめっちゃ出てると思った。そういうことか。
で、1つ問題がありまして、昨日10個中8個企画に出た雪のぶが1個も笑い取らなかったんですよ。
うん、
1個も笑い取らなくて、
で、ライブではね、
そう、でエンディングでブーブーさんが、雪のぶお前1個でも笑い取ったってエンディングで言って、客が 笑いよったんですよ。
はいはい、
それで客が笑うっていうことはもうそういうことじゃないですか。
はいはいはい、
共感の笑いが来たから、
はい、
で雪のぶはもう良くないモードに入ってて、調子悪かっただけなんですよ。お前ら今のうちサインもらっとけ。みたいな。もうそれでもまた滑って、
はいはいはい、
完全に悪いモードになって、そのままライブ終わって、でその日それを見かねた純選手が飲みに行こうぜっつって、で雪のぶを誘って飲みに行ってて、で俺もそこに行ったんですよ。で1時間今雪のぶなんかお前は大丈夫よみたいな、ちゃんひびさんとかもいて、
はいはい、
そんな感じで話をして、2次会に、バーに行ったんですよ。
はい、
ソファーがあってテーブル囲うようなバーで、行ったメンバーが2次会、僕と、ちゃんひびさん、純選手で、グッドモーニングのギーマー、ですとこどっこいのプーキー、でこのメンバーで行ったんですよ。
はいはい、
で席に着いたら隣に席がもう一個あって、ソファー席、で7、8名ぐらいの団体がいるんですけど、
はいはい、
どうやらその軍団が雪のぶの地元の同級生っぽいんですよ。でその地元の同級生が一人のリーダーを筆頭に、めちゃくちゃ雪のぶをいじりまくるんですよ。
お
あれ、おい、あ あれ三流芸人のノブじゃねえかみたいな。まずお前地元でノブって言われてればみたいな。三流芸人のノブじゃねえか、本当だノブだノブだみたいな。あ本当だ、実家にゴキブリが多いノブだ。死に言われてて、でもう三流芸人だ、実家にゴキブリ多いノブだの、もう相手の攻撃の柱はこの二本柱なんですよ。で雪の場は最初うるせえうるせえお前らうるせえみたいな、もううるせえの単調な攻撃しかできてなかったんですけど、途中からなぜか今先輩たちの接待で忙しいんだよっていう、お前らの遊びと違って俺は接待という仕事なんだぞという謎の方向性に活路を見出して、今接待だからお前らと違えんだようるせえ、先輩方いるから俺で接待だからうるせえ、接待だからうるせえうるせえ、三流芸人実家ゴキブリ多いやつうるせえ接待だからという謎の攻防が繰り広げられてて、でそんな中このリーダー格の男が立ち上がって、お前芸人だったらなんか面白いこと言ってみろよ、
相当いじってくるな、
死にいじられてるわけよ、雪信こんないじられキャラだわと思うぐらい、面白いことやってみろよって言われて、で、まあ、ありそうな話じゃないですか、そこまで
は、はいはいはい、
でなんかうるせえなんか見てんだったらライブ来いみたいな、
はいはい、
なんか言い返ししてて、でやっぱり三流芸人は何もできねえんだなって雪信がけつけられよったんですよ。でそこまではなんか、俺なんかもあいつライブで滑った飲み会の二次会でこんなに同級生にいじられて、デイジかわいそうだな、しかも実家にゴキブリ多いんだなみたいな感じで、僕なんかもう我のテンションでこいつどんだけついてないわみたいなテンションだったんですけど、蹴られた瞬間に俺なんかもうこれは違うんじゃないかみたいな、うんっていう空気になりよったんですよ。キックはまずいんじゃないかみたいなの時にちゃんひびさんがスーって立って、ちゃんひびさんまずいと、いやこれちゃんひびさん行くんじゃないかと思って、
なるほど
でカッカッカって雪のぶのそばまで歩いて行って、じゃあ雪のぶ俺と即興漫才やるかって言って、でじゃあなんかお題お願いしますって、ちゃんひびさんがお題振ったら、このリーダー格の男が、そんなもん実家にゴキブリが多いやつに決まってんだろっつって、お題がお題が実家にゴキブリ多いやつっていくつのお題が来よったんですよ。でもうちゃんひびさんは、じゃあはいどうもっつって、なんか普通に漫才始まって、僕ね実家にゴキブリ多いんですよ、ちょっと困ってるんで、まあ、その感じ再現したんで、僕その実家にゴキブリ多い人いるから、お前ゴキブリやってって雪の部に振って、でなんかあ実家にゴキブリ多いんだよな、今日も出そうだな怖いなって雪の部がカサカサバタバタカサカサバタバタカサカサバタバタって来て、でその時点でちょっとクスクス受けてるんですよ。でここからどうするんかなって見てたら、ちゃんひびさんがわあゴキブリだと思ったら雪のぶやし、いや雪のぶだったば俺ドッカーンって受けて、で受けた受けたと思って、で次また、ね、でもねこれやっぱ対策しないといけないんで、ゴキブリホイホイ仕掛けようと思うんですよ、その感じやりたいからお前ゴキブリやってっつって、じゃあゴキブリホイホイ設置しよう、はいってやって、そしたら雪のぶがカサカサゴソゴソカサカサゴソゴソってまた出てきて、もうそのうちでもう天丼で受けてるんですよ、めっちゃまた雪のぶカサカサゴソゴソやってるっていう、でそんな中でもリーダー格の男はもう雪のぶを攻撃したいから、お前ゴキブリのパターンカサカサゴソゴソじゃねえのかよ
言うな、
もっとパターンねえのかよとか言ってるんですけど、もうその声ですらもう藁にかき消されるほど受けてるんですよ。でまたゴキブリホイホイ引っかかった感じになって、ねっちょねっちょねっちょうわ助けてっつって、ちゃんみさんがよしよし引っかかったゴキブリがと思ったら雪のぶやしドッカーンってまた受けて、どうもありがとうございましたって言って、ちゃんひびさんがありがとうございましたの後に一言、ああ雪のぶは面白いなって言って、またソファーに座って飲み始めるっていう、でも相手のリーダー格のとこもキヒヒヒヒヒってなってるんですよ。
おお、
スカッとする話じゃないですか。
スカッとする、いやあそうなんだ、なんか大暴れしてナイフで刺したんかなと思ったら、いやそこまではスカッとしなかったんだ。血出てスカッとした
な。血出てスカッとの話じゃないです
あ違うんだ、なるほど。
俺もチャンヒビさんが本当にね鉄拳かな思ったけど、
そうそう、だから俺も最初行くと思ったわけよ、即興漫才っていう。
でも言ってもでもやっぱ雪の部は面白くないからね別にあれが笑ったわけでもないからね。
確かにもう雪の部はちゃんひびさんの発注に完全に乗っかったっていう、
あでも昨日僕バー出勤だったんですけど、
お
ー
お
ー
お
ー、あのそしたら忙しかったんですけど、
はいはい、
ちゃんひびさんと雪の部がパッと入ってきて、でま
あ
飲まずに
昨日
あじゃあもうめっちゃ朝方じゃない、
めっちゃ朝方
じゃあもうさらに
じゃあ3次会行ったんだ。
だからもう雪の部のなんかテンション今聞いてなんかああそうだったんだなって思ったんだけど、もうめっちゃもう一生ついていきますシュシュみたいな。でもテンション的になんかそんな感じ、チャイムさんチャイムさんチャイムさん行きましょうみたいな、うん、なんで今日来たの、飲みにいいんじゃないのって言ったら、もういやチャイムさんがちょっと トイレしたいからすいませんトイレだけ貸させてくださいって言って、チャイムさんのトイレ、うん、すいませんチャイムさんトイレどうぞどうぞみたいな。じゃあもう帰りましょうね、すいません行きましょうねみたいな。
あーなるほど、3次会も、まあ、トイレだけ行ってたんだ。
カバン持ちみたいになってた、完全に
完全にもう弟子とかしたな。
助けられてもうスーパースターなんだね、はい、雪の部にとってチャンヒビは
もうだと思いますよ。
なるほど、
もうあの地元の実家でゴキブリ多いやつと三流芸人のダブルパンチから救ってくれたというね。
そいつ、ね、そのいじってたやつがなんか悔しくて吉本とか入って面白い
な。なるほど、
漫画描けそうじゃないですか。
ってやってた人なんでしょ。
あ、そうそうす。
いやもううーってやる人はもう寒いような気が。漫画みたいなもんやし、もうなんかあの年でそんないじり合いやる。
だから僕も
面白すぎるやし、
21ってこんなに
おうちにゴキブリやっちゃう。これ芸人が5、6周したトークのやり方じゃない、芸人が面白トークじゃないのこれ。
だから雪どもの返し方が尻ドストレートなんですよ。三流芸人って言われたらうるせえ一流じゃん。
ライブ来いってな、余計痛い目に遭うんじゃないの、ライブ来たらね。
だからなんか俺もなんかフォローしようとして、うん、あじゃあ雪だぶ招待券あげてから、うん、そこでまず見てもらえばいいやし、うん、みたいな。招待券なんてもったいないですよこんなやつら、お前ら1500払えとかなんかなんか。
いや火に油を注ぐタイプなんだ、もう
返しが。なぜか燃えてた火にあいつがどんどん油を注ぐというのも相まって、うん、すごい炎がありましたけどね。
まあでもチャンヒビが男見せましたね、じゃあね。
うん、鎮火しましたね完全に。
本当にスカッとジャパンに投稿してみた。
そうだから俺そのままいける話だなと思って、うん、なるほど、投稿してみよう。あの昔ね、あったじゃないですか、何これ珍百景で、
あったね、
オンソン山田 あの水車そば、
はいはいはいはい、
水車そばの、バンジーブランドがすごいって言って、はいはい、うん、でこれ投稿しようって言ってすぐ投稿して、うんうん、その時はあのまだバンジーブランコに、うん、誰のサインも書かれてなかったんですよ、
はいはいはい、
だ僕あのメディアで第一発見者と思ってるんですけど、うん、水曜オリジンアワーで行ったのが全国で、はいはい、その後からも探偵ナイトスクープとか何これ珍百景とかどんどん来始めて、
どんどん、
何これ珍百景でやってたのかびっくりして、
うん、送ったのに
って、俺より先に送ったやついるわと思って、うん、うん、まあそれのもう、これは、うん、もう二の次でちょっとスカッとジャパンという
に送っていいんじゃないですか。
今活路を見出してましたんで、ちょっと今のね、うん、エピソード送ってみたいと思います。
ただもうそのままそっくりそのままもしかして受かってやってくれるかもしれないけど、
はいはい、
漫才の部分のネタだけは違うかもしれない。そこはちょっと面白くないなとか。あっちの人が言う可能性があるっていうか、
しっかり内村さんのペンが入るかもしれないですね。
まあでもよかった、雪の部もちょっとねチャンヒビのおかげでよかったっすね、
救われたな、
うん、でまたあいつこんなついてないやついるんだっていうのがやっぱりどうしても面白かったんですよ。もうライブで滑ってこいつを慰めるっていう名目で飲みに行って二次会で同級生にボロクソ言われて、で実家にゴキブリいるという謎のエピソードまで俺の中にバレて、
どの家にゴキブリぐらいいるけどね。
なんかめちゃくちゃ多いみたいな、ね、
ジュン選手もいた、
ジュン選手もいた、
あ喧嘩が良くならんかったの、なんかあの人もイエーって行きそうやん。
でも純選手はいかんだろ。
あいかんか、
そんな怒りしないからあの人、あ簡単には。
いや面白いっすね、もしかしてチャンヒビの仕込みじゃないの、うん、全
員だとしたらスケールすごいな。同級生調べといてここで飲んどいてって言って、
うん、
むしろ YouTube の上げられるかもしれない、撮られてたかもしれへんに。
あなるほどな、
エモリさんも変わったっていうの、
いやすごいっすね、よかったよ、本当いい話ですよ、うん、これは。
あじゃあもう YouTube 企画でこのボロクソ言ってる同級生たちを笑わせようっていう雪の部企画、
うん、
これいいかもな、同級生並べて。
でも雪の部はでもそこ長所にしたらいいのにね、どうしてもまあ芸人だから笑わしてなんぼなんだけど、
はいはい、
もうこんなに滑るんだったらもしかしてこれ俺才能かもなって思えばいいのに、ね、YouTube で絶対跳ねない男っつって、何やっても跳ねない男っつってもう絶対 YouTube で鉄板の企画やっても絶対に俺がやったら跳ねないぜっていう、ね、あやったらもしかしたら本当にどっかからね引っ張られるかもしれないですよ。
こんなに跳ねないやつがいるんかと。
そうそう、世の中
で跳ねる跳ねないの前に流れに乗れないっていう性質があって、このさっき言ってたみたいに、うん、江森さん俺メインキャスターになりたいんす、
うん、
って言った、うん、あの次の日にあの YouTube の撮影があったんですよ、うん、で雪の部が集合時間に全然来ないから連絡したら、うん、あれ今日でしたっけ、僕ごめんなさいバイト入れちゃって今バイト中なんですよ、そういうスケジュールミスとかもうなんか日程に乗れないとか、
そこもちょっと滑ってるんだ、
そう流れに乗れないっていう、
すごいっすね。
で最終的に、うん、あのライブで滑りまくった後は、うん、今日調子が悪かっただけっすわって言ったりで二次会でボロクソ言われた後は店選び間違えましたわみたいな、 なんか根本的なダサい言い訳をするという、
でも面白いな全部面白い、あれの、まあ、言い訳芸人ってつけてなんか企画持っていって全部言い訳させたらめっちゃ面白いかもしれない、
ね、本当に言い訳というかもう口から出まかせに適当に言う言い訳だけはすごいですからね、
飛んだ飛び石全部グラグラっていうね
面白い、
運も逆にいいかもしれないね、うん、芸人としては
運が悪いという、
こっちの方にね気づくか気づかんかがこの芸人の世界で一番あれじゃないの、大事なところと思うんだけど、ね、
あしかしあこの自分が何ができるかっていう
一番特徴的な部分、まあ、客観的にお客さんがそれ反応してるわけだから、
はいはいはい、
じゃ誰かが諭してあげるしかないんじゃないですか、
かもしれない、もうそういう意味ではもしかしたらチャンヒビは失敗したかもしれない、
あ
面白いんだよお前はって言っちゃってる可能性が
ある、なるほど
もしかしたらね、でもあの場はもう本当チャンヒビがね、
はい、
あうん、でおごったんだ、その後全部お前が全部出したんだ、ありがとう、
いやあの全部純選手が出してました、
さすがまたまたいっぱい出てきますね、素晴らしい、
とりあえず2人の芸人の好感度が上がったの今はもう、
うん、いやね、まあ、雪の棒中心にね、
このパターンでワニ先生もやってほしいっすね、じゃあちゃんひびがワニ先生連れて行って同級生が偶然いて、
いや同級生知らおじいやし
お前ワニだなっつって、
やばい知
られ方、一つ情報が入ってるんですけど、あのちゃんひびさんが糸満からよくワニ先生と一緒にあの車に乗って来てるじゃないですか、
うん、あそうなんですね、
はい、でその中で水曜オリジンアワーをちゃんひびさん好きで聞いてくれているんで、うん、あのよく流してるらしいんですよ、
はいはい、
でその時にこの前シンが、
うん、
ワニ先生が、うん、あの沖水時代に野球部の教え子に会った時の話してたじゃないですか、
はいはいはいはい、
ワニあいつ蔡監督に怒られて、うん、なんかいつも
泣きながらノックの練習してたってやつでしょ、
そうそうみたいな話をこのシンガした時に、うん、ワニ先生がこれはあの制限速度内の話だと思いますよ、
はいはい、
制限速度内でいきなりものすごいスピード出し始めたっていう
その話聞いて、
その話聞いて、
うー何があったんですかね、
もうだから何か
興奮したんですかね、
ワニ先生のもう中になんか燃えたぎるものがフラッシュバックして
アクセルとなり、
あくまでも制限速度内でものすごいスピード
なるほど
アクセルを踏み込んだという
一瞬心中症したかもしれないこんなラジオを聞かせたチャンヒビーにって
面白いっすねそういうのね、
はい、みたいな話も入ってますんで、
なるほど、
はい、
最後なんか魂抜けんかったよゲバーって言えば来たね
ちょっと最後弱かったんですけど、
全然スカッとしなかったです最後、
はい、ということで皆様のスカッとする話も募集しております、
あ、
は
い、いいっすね、聞きたいっすね、
メールアドレスオリジンアットマーク FM なはどJP、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FM NAHA ドットJP までよろしくお願いします、うん、
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします、
ビッグワンでの買い物楽しみだな、
ええ、ニーニー、
あ、ヤンキーだ、
だ、ジンカリオ、
いや、僕今日お金持ってないんですよ、
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや、だ、持ってこい、
いや、本当です、ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです、
だ、やり方なろう、
良い品をいつも安くビッグワン、
はい、水曜オリジンアワーへ取れます、
間違いない、おい、おい、
どんなのありましたっけ、
びっくりした
今見えたからね、
いや急に鳴り物鳴らさないでくださいよ。
ごめんごめん本当に。
あでもこれいいですね、なんか
そうですね、
なんか話のね、見えない時とかに鳴らしてもらって。
なるほど。
さあそれでは、はい、この時間はこの企画いきましょう。
あ
新聞でタイムスリップ。
はいしゃい。
はいということで、はい、この時間はですね、昔の新聞を読んで、まるでタイムスリップしたかのような気分になってもらおうというコーナーでございます。ということで、先週は、まあ、69年前の1948年の新聞を、まあ、ご紹介しましたけれども、
野球でしたっけ、
野球のね、まあ、その時当時の野球、
全裸で野球とかでしたっけ、そんな感じでしたっけ
全裸ではなくて素で、
あ素でか、
うん、その時にバットっていうギャグが生まれたみたいな、夜のバットも
そんな感じでしたっけ
夜のバットも、うん、素振りしてるのかっていうギャグが多分その当時にね、
う
んうん、流行ったんでしょうね。
可能性があるっていう、ね、
は
い、
松本は優しくグリップしたってそんな記事でしたっけ自分のバットを、
そう、うん、ただのボーイズラブの話やしそれ野球関係ないよもう、うん、チンチンじゃないよ、
いいっすね、
にチンチン、にチンチンが入りました
何のポイントだわということで、はいはい、本日はですね、まあ、もともと4年前ぐらいにこの企画をやっていた時の、
はい、
まあ、趣旨に戻りまして、うん、誕生日、いろんな人の誕生日の記事を読んでいこうという、
はいはいはい、
ことで、本日一発目は、はい、ケージャージさんの生まれ年、
いいっすね、
1974年1月17日の、
う
ん、
そうです、
記事を紹介したいと思います。
昭和で言うと49年、
はい、昭和49年、うん、まず曜日が木曜日ですね。木曜日生まれ、いやそんなびっくりする
木曜日だったんだ、全然知らんかった。
水曜日が良かったっすか、やっぱ
水曜日じゃないですか、
惜しかったっすね、一日、
まあ、生まれ曜日ってね意外と分かんないもんですから。
木か、なんか木に愛着が出てきたな急に。
あもう毎週1回誕生日があるみたいなね気分になっていただいて、
はい、
でまあ1974年が、まあ、どういう年なのかっていうのを軽く、
はい、
まあ、言いますと、うん、あの長嶋茂雄監督が引退、
うん、
した年であったり、うん、まあ、まずは、うん、ハローキティが誕生した年とか。
じゃあ俺ハローキティなんだ。じゃあ
同級生、ハローキティではないですよ。
リンゴ1個分5個分なんだ俺。
体重リンゴ3個分ぐらいの、
3個分の
話でしたっけあれは。
すげえ、
はい、まあ、みたいな年で、うん、で、まあ、まあ早速新聞なんですけど、はい、まあ、こちら琉球新報さんの新聞を、
うん、はい、
私立図書館で見ていきまして、
はい、はい、
まあ、朝刊が10ページ、夕刊が4ページある時代ですね。
夕刊ももうある時代、
はい、
う
ん、でまあ、当時は、まあ、広告の、まあ、映画館の欄で、うん、沖江本館、まあ、こっち沖江通りじゃないですか、
うん、
はい、
まあ、沖江通りの名前の由来にもなっている沖江本館がまだあった時代で、
映画館、
はい、うん、その当時は昭和史と三山というね、うんうんうん、沖縄演劇の10年の成果という題目、うん、あ副題で昭和史と三山という
映画、
これ多分演劇なんでしょうね。
あ舞台で、
あ舞台、沖縄芝居なのかな、じゃ
でしょうね、多分沖縄沖江演劇って書いてるんで、
はいはい、
というものをやっていたり、でその時にちょっと気になって、
うん、
あ首里劇場ってこの時期からあるなと、
うんうんうん、
で首里劇場のどんな映画やってるのかなっていうのを、
タイトルね、
タイトル見ようとしたんですけど、首里劇場の広告がないんですよ。他の似たよう なんか小座龍衛とか島袋龍衛みたいな成人映画やってるところは広告出てるのに、首里劇場だけ なんかないんですよ、
うん、
まあ、むしろ今よりも乱立してる時代なのに、
うん、
でその中で一つだけ初めての発見で、うん、首里有楽座っていうのがあって、
うん、
で首里有楽座ではどんなのなんか映画やってるのかなって見たら、うん、もう生の殺し屋とか、もう逆転セックスとかやり逃げ戦火とか
逆転セックス、どうい
う、もうこれ完全に首里劇場の競合他社がもう一つ首里にあったという事実を、
遊郭座が首里劇場になったわけではないんだ、
わけではなくて、調べたらあのもう今はないんですけど、あの龍銀の鳥堀支店の後ろの方に、まあ、今あのタイムパーキングがあるんですけど、そこにもともと首里有楽座っていう、まあ、映画館があったらしいんですよ。
へ、
うん、首里劇場と、もう首里の首里が誇る日本柱ですよ。
でも首里は
成人映画、
首里はもうお互い争って一本だけしか広告載せたらダメだよみたいな、
そうなんだ、
そういう協定があったのかもしれないですね。
なるほど、
あなるほどな、その当時の売り上げで
今月はとかじゃんけんで決めようぜみたいな、
みたいな、
もうこれでいい映画もね撮れるみたいな、
そう逆転セックス、
じゃあ逆転セックス、じゃあ俺なんかに持ってこいよみたいな、やり逃げ戦果も俺なんかだぜみたいな、
そのやり逃げ戦果逆転セックスなどなどをまた深く掘り下げなかったんですか。
これは、
もうないんです
か。掘り下げてないですね。
データがないんですかね。じゃあもしかしたら
検索したら出てくるかもしれないですよ。もしかしたらね、もうロングセラーで今も、
もうシュリーはもうシュリー一体もう全員がギンギンだった。
違うよや。
多分そう、あんなちっちゃい地域にさ、
いやいやいや、
もう2巻ももしかしたらもっと探せば3巻4巻あるんじゃないですか。
いや確かに、もう首里という地域ね、
正の殺し屋だらけです。
殺し屋だから、
石を投げれば正の殺し屋に当たる。
まず正の殺し屋ってなんだ。ばタイトルにはなってたけど、
インポっぽいよな。相手をインポにするから。
なるほど。あ、正を殺すんだ、その機能、ね、まあ、というね、まあ、映画がやってたり、う
ん、なんで俺の誕生日にそんなギンギン投
稿。で、
あの、本題ですか、
せっかくケイジャーさんの、はい、まあ、誕生日ということで、うん、なんかケイジャーさんの故郷、
うん、
まあ、実家がある具志川の記事なんかないかなって探してたらありまして、
珍しい
具志川の記事ですね、こちら、はい、じゃあ大事から、うん、読んでいきたいと思います、うん、少年大金盗んで豪遊。これは完全に具志川で少年がケイジャーさんの生まれ年に大金盗んで豪遊してるんですよ。
すごい。
でちょっと読んでいっていいですか。
今も昔も変わらんな。
これもちょっと長いんで、うん、まあ、ちょっと聞いてくださいね、うん、全部記事読みます、はい、少年が大金を持っていると勝連村変名の住民からの通報で、具志川署は15日午前7時半ごろ、うん、同村内で少年 A12 を補導した、まあ、12歳、うん、まあ、この時期から、この時期からというか、前回紹介した1948年の記事はもう実名が少年でも出てたじゃないですか。でもこのケイジャーさんの生まれ年、まあ、昭和49年ではもう少年 A になってますね。あ、
なるほど。前は太郎次郎だったけどね、
前は太郎次郎がもう完全に出てましたけど、うんうん、で少年 A12 歳を補導したと、うん、調べてみると A 少年は与那城村、与那、うん、城村内の民家から現金45万円と額面6万円の預金通帳を盗み、その後タクシーで北部や那覇を遊び回り、運転手に3万円、1万円とチップを与えたり、カメラや自転車などを思いのまま買っていたことが分かると、うん、でちなみになんですけど、与那城村内の民家から現金45万円と、額面6万円の預金通帳を盗みとあるんですが、うん、この、同じ新聞1月17日付の新聞に載ってる、うん、求人広告で載ってたのが、うん、まあ、普通の事務員の方で、うん、基本給5万円っていう、
あら、
すごい募集があったんで、うん、なので、まあ、今からこの値段、まあ、例えば15万円とかとすると事務員の基本給が、うん、3倍ぐらいと考えてもいいんじゃないかなと、うん、だから現金45万円はかける3してもいいんじゃないかなっていう感じですね。
いや、すごいですよ、
30万ぐらい。
でそのままありますね、
はい、
取り調べに当たった署員は、少年も少年だが、タクシー運転手やカメラを売った店も店だ、不審に思わなかったのかと呆れている。
すげえな。
具志川署の調べだと、うん、A 少年は去る10日午前11時頃、与那城村やけな 448-2 荒垣徳さん宅に不在を見計らって雨戸を壊して侵入。
見計らって
か、そうね、これもまた時代感じるんですけど、被害者の方の住所が丸々載ってるという、うん、でこれは、まあ、さっきグーグルで大城さんと一緒に調べたら、うん、もう現在はこの住所はないんで、うん、まあ、読ませていただいたんですけど、与那城村あざやけな 448-2 荒垣徳さん宅に不在を見計らって雨戸を壊して侵入と、個人情報ダダ漏れ、もうこの店、この家泥棒入れますよっていう情報ダダ漏れなんですよ、うん、はいはい、でタンスの中に入れてあった現金預金通帳を盗んだと、もうこれなんと現金と預金通帳を入れてる場所までバラしてるというね、はいはい、タンスの中に入ってますよと、この家は、うん、
なるほど、
全てがバレてるという一文ですね。で盗んだ後、村内の中学1年の友人、過去12歳に15万円を分け与え、 一人でタクシーをチャーターし北部を一周したり那覇で遊び回ったりしながらカメラや自転車釣り具などを買い求めた、うん、運転手には再三チップも与えたという、5日後の15日に不審に思った住民からの通報があり補導されたのだがこの時はすでに23万円近く使い果たし、友人に与えた金などを回収し現金は21万5千円しか残っていなかった、うん、なお具志川署ではこの少年からチップをもらったタクシー運転手を探していると、
うんうん、
でまあ
捕まるはずねさすがに、
うん、分かるでしょうね。でこのあと、まあ、A 少年は勝連村出身だが父親が誕生前に亡くなりさらに2年ほど前母親とも死別兄弟祖母などの家を転々としていたという。非行に走り家で盗みなどを過去数回繰り返し具志川署に補導されており昨年10月末から南部の保護施設に入園したが12月に逃げ出し勝連村内の親類の家に戻っていたというような記事がね。
手癖が悪かったんだ。
手癖が悪い、まあ、これ生い立ちも相まって。
お前もなんか不法侵入なかったっけ
いや俺は不法侵入はないです。
ないですか、
うん、
そうかそうか。いやすごいっすね。
すごいっすね、うん、
まあ、この時はでも勝連町かな勝連村かな、うん、まだ具志川とは別なんでね。その当時はおそらくっていうか、
あ、なるほどね。
うるま市じゃないんで。
今で言ったらじゃあ60代とかですか。12歳の、
まあ、うん、まあぐらいじゃないですかね。
どうなったんですかね。
でも警察もねタクシーとかいろいろカメラ打ったから、うん、おかしいだろ、そっちもおかしいよ、わからんかって言ってたけど、
はいはいはい、
いや施設逃げて実家には戻るの大体分かるんじゃないかなと思って。
確かにこれ
であと、
うんうん、ね、なんで分からないのかなっていう、
どういうところで盗まれたのかも全部ダダ漏れさせたのは警察じゃないかと思うんですけどそこもしっかりね。まあまあでも当時はでもそんなもんと思いますよ。
あ、まあ、セキュリティ的には、
いや分からないじゃないですか。俺は2人は分からないと思うんですけど、
はいはい、
携帯とかもない時代だから、
うんうん、
そんな新聞に出たからって別に、
あ、超なん
か個人情報がどうたらこうたらとかって別に何もないです
よ。悪用しようとしてた人いない、
そんな発想もほとんどないと思いますよ一般人は。
はあ、なるほどね。
今でこそなんかあっちのうちは何回もなんていうの、あのオレオレ詐欺入れるからっていうブ、はいはい、ラックリスト的なもんにあるとかいうさ業界なんか、
はいはいはい、
こんなのも今時の話です。ああいう時分かんないですけど、
うん、まあまあ言ってしまえば、まあ、どの家も、まあ、特にそんなにセキュリティ完備してないし、
いや、あんな田舎ではやるわけないですよ、
う
ん、
まあまあ人が人を信用してる時代っていう。
ただ45万ぐらいあるお家だから、
はいはい、
相当の金持ちだったと思いますよあの当時。
なるほどね、タンスの中に入れてるぐらいですもんね。
いやもう普通の公務員でも2、3万、初任給5万、普通が
で
復帰して1年後ですからね。復帰して日本に復帰して1年後ですから、
うんう
ん、貧しい地域ですから、
はいはい、
沖縄は、
うん、軍のなんかそういう関係だったんですかね。
いや軍でもそんなもらってないです、その当時は。
でも地主さんか。
あ、
地主でも、
うん、
いやまだだから復帰してで1年後だから、
はいはい、
そんなお金がどうたらっていう仕組みは分からないんですよ。
じゃこの人もどっかから盗んだ可能性もある。そもそも
大富豪大盗んでるか、大富 地主っていうか大富豪か、
もともと元々
のあの辺は多分そうだと思うんですよ。
へえ、あ、そういう人たちがいる、
人たちっていうかじゃないとあの辺でそんな金持ちにはならないんじゃないかなと。
あ、この与那城村では
おそらくですよ。
うん、なるほどね。
すごいっすね。
でこの住所も普通に出てるじゃないですか、
うん、
まあ、これは別に、まあ、今でもタウンページとかあるんで、
うん、
普通だと思うんですけど、うん、新聞では見慣れない記事が、うん、なんか糸満であの電話番号が変わりましたみたいな記事が出てたんですよ、
う
ん、これってどういうことなのかなと思って、なんかまだこの時代って
市外局番とかそういう話かな。
なんかでも人名があってその横に例えば、もう大城太郎8888みたいな、もう一人一人ちゃんと名前が書かれて番号が書かれてるっていうのが、うん、
変わりましたっていうのを新聞で広告してるってことね。
なんだばこの新聞の記事っていう、ね、うん、ものもあったし、
今時ですよ。だからこう個人情報、うん、個人情報っていまだにちょっと風に落ちないんですけど、
はいはいはい、
よくわからないんですけど、ね、いつからこんな大事にし始めたのかがよくわからないんですけど、
まだ確かに
みんなダダ漏れですよ結局。ダダ漏れじゃないですか。
まあ、でもそうっすよね。
楽勝で調べようと思えばね、調べきれますもんね。うん、うんうん、まあまあダイレクトメールとかを、うん、まあ業者が勝手に送れるようになったりってなったら、うん、ちょっとまずいとか、
うん、
まあ、そういうことがあるんでしょうね。
でも北部も南部もタクシーで行きまくって、
はいはい、
まだ20万以上残ってるという、
ね、
うんうんうん、
確かに
合流してカメラも買ってですよ。
ですよね。
自転車も買った。その自転車は
自転車も買ったんだ。
どこに置いたんですかね。タクシー乗せたんですかね。
ああ、確かに折りたたみ自転車だ。じゃあこれ、
あ、
釣り具も買ってるからね。
やばい、
カメラと自転車と釣り具
何する、何するカメラ、あ、もう絶対自転車で、海近く、海だから、
はいはいはい、
池島の近くだから、あの辺は、
はいはいはい、
ホワイトビーチとか。
でも自転車で海まで行って
釣りして、いいの釣ってカメラで写す、
最高やし、
完璧さも。
男の憧れの休日の過ごし方です ね、
ね、まさかこれ施設逃げた少年には思えないような発想ですね、これ。
確かに相当発想力が豊かです ね、 ね、
運転手さんの写真とかも何枚か撮ったでしょ
う、ね、あ、もうね、仲良くご機嫌だね
それで多分捕まったりとかしてるじゃん後ほどつカメラの中からみたいな
3万円を間に挟んでのツーショットとか
そうそうそう、
いやいや、もらってるやしっていう収賄現場。
その年に俺はもうおぎゃおぎゃ生
まれたですね。
もうこの記事が載った日にケイジャーさんが生まれてるという、
うん、
すごい
ことですからね。
木曜日にこんな、誰かな、その人ちょっと探したいな、少年 A。
はい、あ、まあ、うん、ということで、うん、これから、まあ、リスナーさんからも、
うん、
まあ、私の生まれ日調べて、うん、みたいな声があれば、
ね、県外の人とかね、沖縄ではとかね。
ああ、そうそう、
絶対調べようがないですもんね。
ああ、いいね、確かに、
うん、
まあ、そういうねこともやっていきたいと思いますんで、
俺の県外の知りたいですね。
あ、逆に、
逆に、うん、アメリカとかね。
アメリカとか、アメリカ、
海外
海外仙台でとか、何が起こったか、仙台、宮城県の、
うん、まあ、でも本当に
地方のか、
まあ、40何年前ってもう時代が移り変わってる途中なんでね、
いや、もう大激動ですよ。
広告とか見ても電卓が2万9800円とか、8桁計算できるようになりましたみたいな、もう携帯で今ちょいじゃないですか。
テクノロジーもどんどん、
うん、
もうだからスピードと、だから大きさですよ、今人類がどんどん進化させてるの、
はあはあ、スピードが速くなって、
まあ、まあ言えば汽車から電車から飛行機、車、
はいはい、
飛行機、
はいはいはい、
今はメールで一発でしょ、仕事も全部、
はいはいはい、
あんな地球の裏側まで、
はいはいはい、
このスピードと、あと電卓も多分、ね、あのあれがチップがでこんなでかかったのか、どんどんどんどんちっちゃくなってとか、
あ、もう今は
電卓 もうこんなのでできるようになったとか、
もうアプリでもできるし、
そうそうそう、
なるほどね、まあ、そういう、まあ、時代考察を交えながらまたお届けしたいと思います。皆さんの、私の誕生日も調べてというメールもお待ちしておりますよ、
はい、
以上、新聞でタイムスリップでした。
ありがとうございました。
さあ、そしてですね、
うん、
その今言ったスリム化された超スピードテクノロジー、
はい、
iPad の方にメールが来ておりますでしょうか。
そっか、
はい、
コーナーがいつの間にかなくなってたからね、いつの間にか
あ、でメール来てますね、
うん、
新さん、首里石峰さん、ケイジャージさん、こんばんは。
どうも。
今日も楽しく聞いています。ところで首里石峰さん、首里石峰さんは昔の新聞を図書館で閲覧されるのですね、うん、私も昔の新聞を探したことがあります、
はい、
今はとても便利になっていて、コンビニのマルチコピー機で昔の新聞をプリントすることができるのです、ほう、しかも新聞社が選べます。
すごい。
じゃあもうコピー機に昔の新聞のインデックスが入ってるってこと、うん、はあ、
あ隣のあの機械でってことかな。
あ、そういうことですかね。でもコンビニのって書いてますよ。
コンビニなんか機械があるさ、2つぐらい。
ああ、はいはい、あのファミポートみたいな
とか。そうそうそう、
あ、はあはあ、なるほど。ああ、これ初めて知ったな。
そういう需要があるんですね。
へえ。あ、で、
うん、
これまたもう同じようなことをやられてますね。私は祖父の94歳の誕生日、かっこ陳寿のお祝いに、お誕生日新聞をプリントアウトしたことがあるのですが、なんとびっくり、祖父の生まれた大正11年は一面が全面広告の時代だったのです。すごいな。 一面から広告、どんなニュースがあったのかなと楽しみにしていた私は少しがっかりですが、祖父は1時間ほどかけてへーほーと言いながら広告を読んでいました。
予作みたいな、
へいへいほうね、それはこれへいほうだから、
あ、そっかそっか、
これ予作一歩足らずだよこれ。新しいコーナー、これからどう広がっていくのか楽しみにしています。皆さん頑張ってくださいねと。
はい、あ、
じゃあこれケイジャーさんのやつ、
あ、もうお誕生日新聞、
お前のサイン書いてあげたろ。
俺のサインだわ。
ありがたい、
ケイジャーさんに。
ありがたいね。
いやいや全然思ってないでしょ。
へ
え、いやへいほうじゃないよ、やへいほうやしや、やっぱへいほうやしや。そして、もう一つ、来ておりますね。
今日はいっぱい来てますね、メールが。
はい、それでは、こちらは、少々お待ちください、
待ちましょう、
じゃあまず、読んでいきたいと思います、はい、新藤助のお二人、ケイジャーさん、大城くまさん、こんばんは。
こんばんは。
台風大丈夫ですが、大丈夫ですか、すみません、国分寺の加藤ちゃんです。
はい、
日本を東西に分けて35対35の団体戦を行う全日本東西対抗剣道大会が日曜日に福岡県で開催され、
うわすげえ面白そう、
うちの先生が大将で出場しました。すご
すごいっすね。
え、
東の大将、
日本代表ってこと、あ、日本、あ、
東日本
代表、東日本代表、
東の大将
じゃないですか。
すげえな、
すごいところで習ってますね。
はあ、あ、35対35っていうのはどういうことなんですかね。人数
35対35なんじゃないですか。
ほう、何が35なんですかね。
人数
じゃない、人数、へえ、団体多いな。で、東軍西軍の、スコアは大将戦の前になぜか上手に
上手に17対17、
あ、上手にっていうの、これ
きっちり分かれたってことじゃない、35人対35人で、
あ、なるほどね、
ってことじゃない、
あ、なるほどね、あ、大将戦の前に17対17と同点だったんだ、そして大将戦で勝負がつくところ、大将戦の時間内に決着がつかず延長戦に、
延長戦ってあるんだな、
延長1分を過ぎたあたりで先生の引き面が決まり、東軍の勝ちが決まりました。年を取ってくると引き面は決まりづらいけど、先生の引き面はお見事でした。皆さんも、どうぞあやかってますます引きの強い芸人さんでいてねと。
あ、ありが
たい、繋げ方がすごいね、
これはまたね、
だった引かすのかなと思ってしまって
最後に何
引かす芸人になって
引かすそれはダメです、
ダメですね、
引かす芸人は、
お見事じゃあ、引きの強いね。
ね。
はい、
あ。じゃあ東軍が勝ったということで。
東軍の見事勝利。
うん、
これ国分寺の加藤ちゃんさんの先生のおかげで、まあ、東日本が勝ったということですね。で、YouTube のこちらページが添付されてまして、
はい、
あ、もうこれアップされてるんだ。全日本。
おお、すごい。
東西対抗剣道大会大将戦くれないかな。ベニと書いてくれない、
赤いあれじゃない、あ、
赤か、赤が豊村先生、白が寺崎先生とか、
うん、
なんだ
ろう喉も文字ももうボロボロっすね。
あ、なるほど、これで見ることもできると、
まあ、YouTube で検索したらもう見れますね、
うわ面白いっすよ剣道は。
はあ、豊村先生対白崎、寺崎先生の試合ですね。引き面の部分だけ見たいな。11分57秒なんで、
11分、すごい、
結構長い方ですか。
何分なのかな、いや俺も全然知らんけど、
ね、ケイジャーさんのメールも来てるんで、
はい、
そこも行きましょう。
あ、じゃあ俺、
あ、はい、それでは、はい、少々お待ちください。
いやすごいな、そんなのあったんですね、福岡
剣
道ね。
引き面ってこう、はい、身を引きながらパーンって打つやつ
っていうイメージですよね。俺もちょっとよくわかんないですけど、
押し込んでその反動でツバッ、
つば、
じゃあ行きましょう、
はい、
目覚めよケイジャージ世代のコーナーでございます。
よいしょ、
今宵芝居太郎か博士がご紹介いたしますのは、はい、1983年公開角川アニメ映画幻魔大戦です。
うん、
ほう、
屈折した日々を送っていた主人公東條は超能力と自身の使命に目覚め、地球と宇宙全体の滅亡を目論む幻魔と戦うため、世界中の超能力者を募り地球を守るために、 っていうことなんです。わかります？
玄馬なんです
か？わからない。
玄馬大戦。
玄馬大戦。
あ、わかんないですね。
アニメですけど。わからない。超能力の映像。あれです。アキラとかのなんか書いた何だったかな。
なんか
先生だったと思うんですよ。俺は。
はいはいはいはい。あのカップヌードルの CM にも使われていた。
え？
アキラの。あ、違います
。あ、そうだと思うんですけど、あのアキラです。
はいはい。
手からなんか出す人でしたっけ？無重力空間みたいな生むみたいなやつですか？
アキラ自体？あれも一応まあまあ超能力ですね一応。でも そういうの俺もこれ好きだったんですよ。
へえ。
この時代は80年代っていうのは、まあ、一応相当明るいものと、
はい、
要は暗いものが出てきた時代なんですよ。80年代90年代って
もうみんな飽きて明るいもの。
90年代はだからもうマックスで言えばあの高校教師とかああいうもう歌もどす
ぐらいし、ああなるほど。
で先生と生徒が最後死ぬみたいなイメージでしょ。
はあはあはあ。
とことんああいうのとかもやって、まあ83年なんで明るい時代です。これもちょっと怖いんです。怖いけど超能力で世界を救おうとする。
じゃあもうザ80年代のこの明るさと暗さが入り混じった
生まれ始めた時代と思います。俺は
エヴァンゲリオンとかも。
エヴァンゲリオンはもっと後でしょ。90年代後半とかじゃない。
うん、
あそこまで哲学的ではないですよ。もうちょっとあれはちょっともう行き過ぎっていうか、もうほぼもう頂点行きましたみたいな、もう、
はいはいはい、
こっから明るく行きましょうみたいな2000年代からみたいなじゃないかなと思うんですけど、あ、まあ、でも分からないか。これ
玄馬大戦初めて聞きましたね。
いろんなキャラクターの超能力者それぞれいて、
うん、でちなみに他のメールもまた、
ありました。
戻ったらこの個別に来てるのがあるんで、
うん、
あ、見たい。
玄馬大戦
真ん中が玄馬くんですか。
これは違いますよ。
あります。
一番でっかいのが玄馬くんっぽいけど、はい、全然違うんですけど、あ、これがあの最高なんていうテレ
最高キネシス
動かすパワーがある。この学生のジョーが、
あ、学生の物語なんだ。
ジョーっていうんですか。
あとはあの通り抜けたり、 あと炎を扱った。炎もいたかな。
サイボーグ009みたいな感じですか。
あ、そうですね。 あ
れもジョーでしたよね、主人公
全部。あ、そうだったっけ。
009がジョー、島村ジョーとかじゃなかったですか。
あ、ぽいなかもしれないですね。
あ、ジョーでこれ能力持ちがち説
他にもあるんですか。
はい、
じゃあ目覚めよう時代は
一回戻って、
確か
はい、あ、
これの真ん中あたり、
ね、お、どうですか。 ありました。目覚めよう、はい、ケージャージ世代。子供の時文化の日が近くなると漫才師や落語家の人が学校に来てみんなで体育館に集合して鑑賞しませんでしたか。加トちゃんが中学の時に来た中学の時に来た中には、若かりしの月亭八方さん、すごいっすね。高校の時も確か月亭八方さん、
めっちゃ狂いやし。
そうだったそうだった、懐かしいね。八方や、本物の八方やって言ってたなっていう人手を挙げて、はーい。
嘘つき。
いや面白いですね、八方さん今だったんですかね。
全然レアじゃないやし。
あ、そうっすね。
でもこの文化の日の前にこのお笑いを学校でやるっていう、うん、その文化は今は本土ではあるんですかね。
俺ある、あ、分かるんですか。 あるんじゃない、要は関西系だと思うんですよ。
あ、関西か。
加トちゃんさんたちはそうですよね、
はいはい、
だから関西はそういう文化があるじゃないですか。
上方落語みたいな
とか、
あ、いいな。
また関東東北とかいろいろあるんじゃないですか、いろいろそういう文化の日だから。
もうこれなんか関西ではこういうのがあるみたいな、うん、まあ、歴史的な話をもうこの行政機関に沖縄でも持ちかけて、うん、もう文化の日の前には、うん、もうオリジン芸人が、うん、もう漫才を披露しますよと。
雪の部中心
で。なんでよや。
雪の部中心。
アドリブ漫才で。
いえ、死に滑ってまた飲み会開くよや。で、二次会でバカにされて。
ねえ、まあ予想も来てます。
はい。
ダム 85.1%、ショーの体重 46.6kg、新十助の二人が今週ネタ合わせをした回数2回。
お、ジャスト2回ですね。
お知らせもありますね。加藤ちゃんはこの 2,3 年津村の漢方の23番を飲んでます。カンポポ
カンポポ懐かしい。
23番、
うん、
メモっとこう。
そういうのあるんですよ。これあれかな、俺の更年期的なやつかな、これわからないですけど。
まあ、なるほどね、
はい、そういうことです。あ、大丈夫です。
23番か、うん、
多分まだ
命の母英的なやつって書いてますね。
あ、なるほど、
うん、23番は番号で言うの漢方って。
なんかすげえな、番号ついてますよ。
ついてるな。
全員なんかあるのかな、漢方界では有名なのかな。あ、23番かってあ
るの
か。
なるほど、元素記号的な。
あ、番号ありますね。
すげえな。
僕が飲んでた境外連行糖と、
境外連行糖必殺技みたいだな。
境外連行糖は何番だったかな。
確かにな。確かにコンビニでタバコ買うときも、あ、すみません、ラークお願いしますって言ったら、タバコ吸わない人だったら、あ、いや、みたいな迷うから、
はいはいはい、
あ、62番でみたいな感じだわけよ、
はいはいはい、
お前の場合は、境外連行とお願いします。何番何番っていう、
その場合は薬剤師把握しとけよ。何どれ、あーあーって薬剤師に言われとけば。
すげえな。さあ、続きまして、ハイサイツトムです。以前、那覇タワーのゲームアミューズメントの後、マキシーができたのですが、
はい、
そこの B1 地下1階に35年以上前に東急ハンズが一度沖縄に店を出してたのを知ってました。
全然知らん、すげえ。
その時は今とは違って DIY とかアウトドア関連の商品を主に販売していましたよ。
デポみたいな。
もう一つはネタがつきそうだから来週ねということで。
あ、音像も大事ですね、うん、
この B1 はオリジンも15年ぐらい前はオリジンというか、
聞いたことある、
ホールを作ってましたよ。
ケージャーさんとか、うん、あのユーリキヤーさんとか、
FEC さん、
マーチャンさんとかで
3団体で箱作ったんですよ。ちゃん手作りで、
手作りで、
手作りで、すごい。そこあったんですね、 DIY、 あ、東急ハンズ。でも沖縄っていろんなものが一回来てはなくなってるんですよ、80年代おそらく。
へー、
タウンで吉野家さんも一回来てなくなったんじゃないかと思うんですよ、
はい、サブウェイもこっちあったんですよ。
マジ
っすか。
サブウェイも、
サブウェイってアメリカからっすよね、
じゃないですか。
一回撤退した、
うん、やっぱりそんなのいっぱいあるんですよ。
最近来始めてるのが一度来てたんだ。でも丸亀製麺とかはま寿司とかももしかしたら一回来てるかもしれないですね、この時期に。
来てる可能性あります。
はあ、
うん、
すげえな。
いろいろ多分来てし、まあ撤退してると、吉本さんも何回も来てると思うんですよ。
そう、そうい
うの、まあ、軽めにね、提携しましょうかぐらいので。
はあはあ、
俺の記憶だけでも 2,3 回ぐらいは来てる気がするんですよ。
あ、吉本が
今がっつり作る前までに。
あ、じゃあもう少しずつ、ね、未来を見せながらっていう、うん、あるんでしょうね。
すげえ、ケージャージ世代いっぱいありますね。
以上ですかね。
以上ですかね、
はい、
以上三国通来てました。ありがとうございました。
いや、そんなに来てたばや。いやセルフで。そんな悲しいセルフないよ。
ということで、
はい、ということで、うん、メールをいただいた皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで、うん、ケージャーさんの
そうです、ね、
コーナーも行きましょうか。
行きますか。
はい、はい、
沖縄の本日のダムの貯水率は、タイムでいろいろ雨も降ってたから楽しみですね。
いや、情報詰め込んでる、情報詰め込んでる。ドラムロールで
81.1% でございます。
ほう、
え、そんな変わってない、
まあ、
減ってる、
減ってますよね。
どんどん減ってます。
へ
え、台風来たのに。
確かに。でもこの台風が反映されるのがこれからってことじゃないですか、
うん、もうありますけど、まあ、日曜日は那覇に降ったんでしょ。1時間60ミリ
なってましたよ。
全く無駄に終わりましたね。
なるほど、海に帰りましたね。
海に帰りました、
ね、水が海に帰りました、
うんうん、じゃあその流れで、
はい、
すっとこどっこいそばショーの本日の体重 46.4 キロ。もう安定の
安定ですね。
もう安定の、
手どこん一家のあれで忙しいはずなのに、
もう安定のですね、舞台で。
なんかもうあいつを題材に俳句とか読めそうですね。
うん、
なんかもう時代は移り変わるのにショーの体重だけは永遠に変わらないわみたいな。
あ、もう多分ね、もう誰か詩人がやってると思いますよ。
あ、もうすでに、
松尾芭蕉とかが、
すでに新進気鋭の、
うん、ショーのみたいな、
ショーの体重、
体重。岩のごとしとかそういう。
どこが岩や。
全然動かん。
砂のごとしだよ。あ、そうか、体重の
変わらないという、
変わらないという意味ではね。
そういえば、そんな感じですね、
昨日芝居太郎博士さんからすごい情報聞いたんですけど、
は
い、
お、何を、
台風もあるじゃないですか、
はい、
あれ消せる方法分かります？
消せる方法、
消す方法がもうあるらしいんですよ。で、実際に成功例もあるらしいんですよ。
やばい
じゃん。どんな姿勢でやると思います？
いやそれはもう名称を名称を熱帯低気圧に変えるってことじゃないの？
この上からドライアイスを大量にばらまくったら、はい、自然にファッて消えていくらしいです、台風って。
上から
上空からそのジェット機とかで、
で
実際にアメリカでそれ一回消したことあるらしいですよ、台風みたいな。
すごい
すごいっすね。でもそれやったら、うん、この地球の流れがおかしくなるらしいの。そいつが全部入れ替えてくれるらしいから、台風が
海とか
空気とか、
ね、海とかもね、
まあ、そっか、なんか台風で木が飛ばされてそれで日光が降り注いで、そうそうそうそう、新たな命が誕生するとか、そうそうそうそう、なんか聞いたことありますもんね。
どうですか最後に皆さんの知識、
すげえ、
木曜日に持っていける知識ね、
つながるね、つながる。
ドライアイス団だけにクールな情報を聞いちゃいましたね。
ゴキブリいるだろお前の家に。
え、バカにサンキー。それ雪のぶどそれ。
ね、まあね、すごい情報でした。
はい。
二人だけやっぱ コーナー持ってたんで、俺もやっぱ。
いやいや。
発信発信しようと。
いやいや。何ちょっと引き目感じてれば。
じゃあそんな真に。
ありがとうございます。
これはいつなるの？まあ、ということで。
いただきました。はい。
はい、チンも。チンもね、新たに水曜オリジンアワーに入りました、うん、ということで、また来週お会いいたしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
しんとすけしんと、
しんとすけ首里石峰と
オリジンのシンボルセックスケージャージでした。
覚えてたばや。
ありがとうございました。